ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ今日は来月じゃなかった今月ですね、5月18日土曜19日日曜に、熊本市動植物園で開催される熊本環境フェア2013の出展団体の皆さんにスタジオにお越しいただきまして、環境への取り組みなどお話を伺っています。ということで今日は出展されますほっとけない熊本プロジェクト代表の来住圭介さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
来住さん、
はい、
お若いですよね。
はい
お年から聞いていいですか
年齢ですか。年齢からいいですか。
はい、
一応私今21歳で大学4年生です。今現在
大体ね、こういうほら環境啓発活動とかね、はい、社会貢献活動されてる方は、はいはい、ある程度ちょっとこうお年が
年配の方が多いですね。
で、比較的多いですよね。
多いですね。はい。
そんな中ラジオさん21歳って相当若くない？
そうですね。やっぱり若い人たちが取り組んでる団体ってなかなかないですもんね。やっぱりですね。だから非常にこう珍しいって言われますね。はい。
そうでしょうね。このほっとけない熊本ですけれども、はい、これはそもそもいつ頃どういう目的で、
はい、
組織にされたんでしょうか。
はい。一応ですね、このほっとけない熊本プロジェクトはですね、一応2005年の8月に設立しておりまして、やっぱり世界の貧困問題をですね、当時はなくそうということで、まあ、そういった活動、そういった貧困問題をなくそうと呼びかける、うん、一応、まあ、ホワイトバンドっていうですね、うん、まあ、活動がありまして、う
ん、ありました。まあ、
これに、まあ、賛同した、まあ、熊本の個人が、まあ、私だったりとかですね、学生さんだったりとか社会人の方々が集まって、一応できた団体が一応この、団体になります。
これは来住さんは最初からもうそこにいたわけですか。はいはい、
そうですね。
どっちかというと呼びかけた側。はい、
ですね、一応、まあ、その当時ですね、そのホワイトバンドの活動のですね、まあ、ホームページにですね、まあ、その全国で、まあ、イベントをやりましょうという動きがありまして、そこに、まあ、その熊本県なら熊本県のページがあってですね、でそこにこうコメントしていた方がたくさんいらっしゃって、うん、まあ、それに、まあ、その声をこう見てるとですね、まあ、イベントやりたいんだけれども、まあ、こう誰かこう引っ張っていってくれるような人はいないような感じだったんですね。だからそこでちょっと、まあ、その時はもう最初見た時はもう団体なんて立ち上げるとは思ってなくてですね、うん、まあ、とにかくこうメールだけとりあえず送ってですね、でとりあえずちょっと私もこういうのやりたいんだ、どうですかっていう話をしていってですね、でやっぱり皆さんの声を聞いた時に、まあ、やっぱり同じような声がやっぱ返ってきて、ならもうちょっと、まあ、若干その時中学2年生ですから、中学2年生で団体立ち上げるなんて思ってなかったんですけども。
いやですよね、はい、だって2005年ぐらいの話でしょ
そうです、そうです。
7年も8年も前の話ですよ。
そうですね、もう、今8年目なので、はい、そうです、8年前ですね。なので、
いや、よく中学2年生ぐらいでそんな団体作ろうなんて思いましたね
いや、もう団体立ち上げるというよりも、とにかくこう、うん、ボランティア活動をしたかったんですね、その時は。でボランティア活動をするんだったら、うん、じゃあ何かしら、まあ、で自分でできることないのかなと思った時に、うんうんうん、たまたまこうホームページ、こうインターネットずっと見てた時に、うん、たまたま出会ったのが、まあ、ホワイトバンドだったということで、最初は本当はホワイトバンドを300円で買うというところしかまず知らなくてですね、うん、こんなことになろうとは思って、もう当時は想定してなかったでしたね。はい、
でもそれからね、まあ、団体を作ったわけですけれども、はいはい、まあ、7年8年目です、
はい、
ね、です迎えて、はい、今はどれぐらいのメンバーの方がいらっしゃるんですか。
はい、そうですね、今はですね、もう実を言うとですね、去年の11月からですね、今活動をちょっと休止してるんですけれども、
うん、あ、そうなんですか。
はい、私のですね、個人的な事情とか、まあ、いろんな事情があってですね、休止してるんですけども、うんうん、一応、まあ、その当時の、まあ、メンバーという形では、まあ、学生である私と、うんうん、あと、まあ、20代の社会人の方が2人のですね、一応3人という形で活動をしておりました。
なるほどね。はい、具体的にはどんな活動をやってこられたんですか。
はい、私たちの活動はですね、もともとその世界の貧困問題とか、まあ、地球温暖化の現状をですね、まあ、広くこうたくさんの人に知ってもらいたいということで、まあ、どちらかというと、まあ、啓発活動ですね、まあ、いわゆるその写真展示とか、まあ、映像上映とかワークショップとか勉強会とかですね、まあ、そういった形で、まあ、まずは現状を皆さん知りましょうということでですね、そういった、まあ、啓発活動をこれまでやってきました。はい、
まあ、そしてまあ今回のまあ熊本環境フェアとかね、はい、こういうまあ地域貢献をするようなイベントなんかにもどんどん出展をしているということですよね。いやでもね、中学高校大学とね学生の間でよくやりましたね。
そうですね、やっぱりあのこう周りの方々からの支えがあったっていうのが一番大きくてですね、うん、それがなかったら多分今までこうずっと続けてきてなかったんじゃないかなって思ってるんですね。やっぱ周りの方からこうやっぱりこう応援を聞くと、あ、やっぱ自分もこう続けて頑張ろうかなって思いますし、うんうん、やっぱりそれがあったからこそこう8年も続けてこれたのかなって思ってますね。はい、
まあ、今ちょっと事情があってっておっしゃいましたけども、大学4年生ですからね
そうです、大学4年生なので、うん、まあ、あの言わなくてもですね、まあ、分かるかなって思うんですけど、うん、
就活ですね。
そうですそうなんです、あの今就職活動中ですのでうん、うん、まあ、それもありますし、うん、やっぱりこう周りもですね、まあ、メンバーもそれぞれこう抱えてる、まあ、目標みたいなのがありますから、うん、まあ、そういったところではあの、まあ、実を言うとですね、この活動休止するっていうのは今回が初めてじゃないんです。実は断るごとにですね、うん、活動休止しててですね、うん、それは何なのかっていうと、私がやっぱりここから中学校から高校、うん、高校から大学に行く時ってやっぱり入試がありますよね、うん、
はいはいはいはい、い
やその時はその度に
一応ね
一応休んでたんです、そのためにですね。ただですね、やっぱりその時もやっぱりその団体としては表面的にありますから、うん、やっぱその時でも、うん、まあ、声かけられることあるので、うん、まあ、その時はできる限りですね、まあ、対応はしてきたつもりだったんですけど、今回が多分一番長いかなと、長くなるのかなと思ってますけどね、はい、
まあ、やっぱりほらボランティア活動としてやってらっしゃいますね。そうですね、まあ、そこは無理のない範囲で ね、はい、やっぱりね、
ですね、やっぱりこうボランティア活動なので、うん、あくまでもですね、それが主題じゃないのでですね、うん、まあ、本当にできる時にできることをやるっていうのがですね、うん、やっぱりスタンスかなって思ってます。
でもやっぱりね、はい、そういう皆さんが集まって、はい、そんな中長く続けていくっていうのはね、やっぱり大変だろうとは思いますけれどもね、はい、さて、そんな皆さんが、今月行われます5月18、19日土日の、はい、熊本市動植物園で行われる熊本環境フェア2013、はい、こちらに出展をされます、
はい、
出展の内容はどんな感じになりますか？
そうですね、私たちの、出展内容なんですけども、うん、この熊本環境フェアですね、実はあの去年からあの参加させていただいておりまして、はい、去年ですね、あの人気だったですね、まあ、あの子どもたちでもですね、楽しくこう環境問題とか環境学習ができるような、環境カードゲームとかですね、うん、あと 3R のですね、スゴロクとかですね、うん、こういったものをまた今年もですね、やりたいというふうに思ってます。またあのそれ以外にもですね、私が今あの大学4年生なので、あの卒業研究でですね、一応作らせていただいている、まあ、エズコですね、まあ、この環境フェアとか、まあ、エズコフェスタの、まあ、バックにあってるこのエズコのですね、まあ、自然環境とか、そういったものをですね、まあ、スマートフォンとかでもですね、まあ、楽しみながら学んでいただけるようなアプリケーションの今開発もやってますので、まあ、これの、まあ、ちょっと表面的な見せかけでもですね、お見せできたらなというふうに思っております。
へー、はい、なんかあれですね、はい、関連していってますね自分のね学業とね。
そうですね、ですね、だからまあこういった形で、まあ、結構ですね、やっぱ昨年このエズコフェストとか環境フェアに関わらせていただいて、うん、まあ、こういった同じようなですね、あの取り組みをやってらっしゃることをですねに関わらせていただいたのもきっかけでもあるんですけども、うん、まあ、やっぱり、まあ、エズコ、まあ、こんなにですね、あの関わることになるとは思ってなかったんですけど、
うん、
まあ、やっぱり、まあ、自分の、まあ、生まれ育った場所の近くでもありますし、うんうん、まあ、少しでもこう、まあ、なんていうかスマートフォンのアプリの開発で、まあ、ちょっとでもお役に立てたらなって思ってですね、うん、はい、やっております、
はい、これは、はい、まあ、このアプリも含めて、はい、環境カードゲームとか、はい、3R スゴロクとか、はい、これはどうですか、一番下どれぐらいのお子さんから参加できます？
そうですね、もうあの基本的にこの環境、まあ、環境カードゲームはですね、若干ちょっとこう難しめな問題が出てきたりするので、これはどっちかというと、まあ、中学生とか、まあ、それ以上のですね、あのお子さんから参加できるんですけども、うん、3R スゴロクはもうスゴロクなので、まあ、基本的にはあの、まあ、あの文字とかがですね、まあ、あの読めたりする子だったらですね、もうあの下はですね、もう小学生ぐらいから、まあ、もうちょっと下の子からも去年は参加していただいているので、まあ、誰でも気軽に参加していただけるような内容になってます。
なるほどね、はい、子どもたちとしてじゃあね、アプリも使って、
そうです ね
一緒に、はい、あの親御さんたちもね、学んでいただけるとね、
はい、
いいですよね、はい、ということで18日19日、はい、熊本市動植物園で来週さんがお待ちしておりますので、
はい、ぜひぜひあの皆さんお越しください、
はい、ということで、でもあれでしょ、来週さんって、はい、県立大学でしょ、
はい、はい、そうです、県立大学です、
ね、
はい、
なのにこうアプリの開発とか理系的なことやるんですね。
はい、そうですね。一応まあ私が所属している総合管理学部は、うん、もう見ても分かるように文系の学部なんですけれども、うん、はいはい、その中にもですね情報管理コースというですねコースがありまして、ここではですねまあ文系なんですけれども、まあちょっとまあ情報を使ってまあ何かしらこうなんていうか世の中にある問題を解決しようとするような学びをやってますので、でまあたまたまうちの研究室がまあこういった教育とかですね福祉系のアプリケーションとかソフトウェアの開発やってますので、うん、まあ、そこでまあ私もちょっとまあ周りはですね開発はあまり嫌がってるんですけど、まあ私は逆にまあそのアプリの開発の方がまあ面白いかなと思ってですね開発を研究課題にしてます。
なるほ
ど、ね、普通卒論だと論文ですから、ね、何なんの考察とかが多いですけど、うんうんうん、まあ、我々情報管理コースの場合はですね、うん、開発も論文の一つになるので、
なるほど、
はい、まあ、ただ開発なので、まあ、ある程度のものができないと、まあ、それが論文として認められない可能性はかなり大きいですけど。
そうですよね、もう完成せんかったら卒業できるかもねこれ。
そうです、だからもう論文とちょっと違うからですね、だからまあなんとかしてまあやっぱり来年のですね卒業する時までには、はい、ちゃんとした完成形で卒業できたらなというふうに思ってます。
なるほどね、はい、じゃあ来週さんが無事卒業できるためにも、アプリのテストに会場にお越しいただきたいと思います
ぜひよろしくお願いします
、はい、さあ、ほっとけない熊本のですね、はい、いろんな活動の情報などは、はい、まあ、ホームページ、ツイッター、フェイスブックなどありますので、はい、ぜひこちらの方ご覧いただきたいと思いますね、はいはい、それから、最後になりますけども、はい、ライジュさんから、はい、まあ、皆さんへこうメッセージありますか、はい、ずっと学生時代をねこの活動に注いでこられたわけですから、はい、
はい、一応、まあ、私からのメッセージっていうかですね、いつもですね団体で、まあ、イベントしたりとかですね、うん、団体紹介したりとかするときに、まあ、大体これ毎回伝えてる最後に伝えていることなんですけれども、やっぱりその、まあ、私自身もそうだったんですけれども、やっぱこう貧困問題とかですね、うん、まあ、地球温暖化とか、うん、まあ、言葉だけ聞くと非常にこう固いんですよね。でやっぱりその、まあ、結果的にこう世界的な問題で特にこう貧困問題なんていうのはやっぱこう身近にこう感じ取れないっていうかですね、日本にいたらこうなかなか気づかないっていうか、そういった問題なのでですね、やっぱりこうどうしてもこう足を踏み込みにくいですね、うん、はい、まあ、その中でやっぱり私たち、まあ、一人でできること、まあ、一人でできること限られてると思うんですけれども、まあ、その中で、まあ、一人一人が、まあ、ちっちゃい行動をですね続けることによって、まあ、それが結局こう大きな輪になって、まあ、世界を動かす、まあ、きっかけになるんじゃないかなと私は思ってます。なので、まあ本当に、まあ、一人でこう大きな一歩を踏めないかもしれませんけども、まあ、一人一人がちっちゃい行動を積み重ねていくことで、まあ、変わっていくんじゃないかなというふうに思ってます。なので、まあ、ぜひですねこの機会にですね、まあ環境フェアをきっかけにですね、また新しいですね、まあ、自分のライフスタイルを見直したりとかですね、そういったものにつなげていっていただけたらいいかなというふうに思ってます、
はい、新たな出会いがあなた待ってるかもしれません。
そうですね、はい、なので環境フェアを通じてですね、はい、まあまあ、何かを学ぶというふうに思ってくるよりもですね、まあ、何かこう、まあ、得ようという感じでですね、まあ、そういった形で来ていただいて、まあ、こういうのもあるんだなっていうのをですね、まあ、ぜひ持ち帰っていただいてですね、でそれで、まあ実際の自分の生活に落とし込んでいただけたらなというふうに思ってます。なのでぜひ環境フェアで一人でも多くの皆さんにお会いできることを楽しみにしています。
はい、はい、ね、ぜひ会場にお越しいただきたいと思いますね、はい、学ぶって構えちゃうとね、
そうですね、
なんか固くなっちゃうからね、
ですね、だからもうこうなんていうか、まあ、何かを知りに行くっていうかですね、うん、まあ、こう自然とこう吸収するみたいな感じでいたらいいのかなと思ってます、
は
い、
さて、当日会場にお越しになる皆さんはお持ちのマイボトルマイバッグね、お持ちの方は活用していただきたいと思います。それから当日会場周辺は交通混雑が予想されますので、会場や公共の交通機関を利用してくださいね。それから会場にはおもちゃのリユース買い子ショップがオープンします、子供用のおもちゃでいらないものがあればぜひお持ちいただきたいと思います。会場で交換しましょう。その他にもトヨタ、ホンダ、日産、三菱の話題のエコカー、この同時に試乗ができちゃうというね、ぜひ乗り比べをしていただきたいと思いますね。それから19日にはくまモンも会場にやってきます。そして、今日紹介しましたほっとけない熊本の他にも、過去最大級40以上の団体が参加しまして、いろんなもう体験と展示が行われますので、ぜひ会場へお越しいただきたいと思います。 熊本環境フェア2013、詳しい情報は熊本市のホームページまたは市政だより5月号をご覧ください。お問い合わせは、熊本市環境政策課電話 096-328-2427、328-2427。ただし今日は、月曜の振り替休日でございますので、日ごまるコールの方へお問い合わせください。ということで、今日はですね、この時間環境フェアに出展されますほっとけない熊本プロジェクト代表の雷獣圭介さんにお越しいただきました。雷獣さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。